皆さん、おはようございます。FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は、爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は、仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡FM ハイの宮川博士社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は望月光雄会計事務所所長の望月光雄さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、望月光雄会計事務所所長の望月光雄さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。望月光雄さんは昭和34年のお生まれで、静岡市のご出身です。大学をご卒業後、市内の会計事務所に勤務。平成2年税理士試験に合格。翌年、望月光雄会計事務所を開業されました。平成7年にはM コンサルティングセンターを設立。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、望月さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。と、今紹介聞いておりますと、昭和34年のお生まれということで、はい、まあ日本の高度成長期の申し子みたいな感じではありますね。
はい。
ご出身がなんか静岡市ということですけど、静岡市はどちらですか？
矢田です。矢田っていうと、あの美術館の下の辺ですね。
あ、そうですか。はい、生まれ育ちもずっとあそこ
で。そうです。
で、小中学校もあ
の辺。そう、東豊田中学校、小学校、中学校。
あ、そうですか。で、高等学校も静岡市内ですか？
高校はですね、清少に行ったんですよ、私。
ああ、そうですか。自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、子供さんの時はどんなお子さんだったですかね、小学校、中学校。
同窓会はですね、オリンピックの年に必ずあるんですね。それで今年あったんです。でやっぱりその昔を知ってる人たち、友達に言わせると、お前が今なんでこういう仕事をやってるんだということで信じられないみたいです。で、山と、もうあそこは山と田んぼだけだったですよ。
そう
です
ね。
で、今こそ良くなったんですが、昔はですね、軽トラックでさえ入っていけないような、そういうところでしたね。だからもう遊び相手っていうと自然なところで、まあかけて泥んこになりながら遊んでました。
あ、まあ、どっちかっていうといたずらっ子みたいな感じだったですか？
今でもそうです。
なんとなくそういう雰囲気っていうのはありますよね。はい、いい意味でね、はい、とっても明るいし活動的だなっていうことなんですけれども、で、まあ高校へ行って、それから大学へ行って、順調にいったわけですね。
はい、いえ、僕なんか順調な人生なんかこれっぽっちもなかったです。ですので2年浪人して1年留年してます。ですので25歳ですね、卒業の。そのそういうふうにダブリダブリの遠回りの人生を送ってます。
大学時代にね、はい、なんか勉強は一生懸命やっておられたですか？
いや、やってなかったんです。本当に。で、その頃僕はこうオートバイだけ乗ってればよかったんですよ。もう毎日オートバイ乗ってれば幸せと思ってました。
大きいオートバイ乗ってたんですか？
はい、東京の頃はですね、土日は学校休みですんで、その教習所でですね、大型バイクのインストラクターやってたりしたんですよ。で、そのくらい好きですね。
でオートバイでなんか事故とかそういうのは？
そうなんですよ。それがきっかけで税理士になったようなところもありましてですね、北海道旅行して帰りに東北のを走ってる時にトラックとぶつかりまして、いや覚えてないんですよ、 記憶喪失って本当にあるんですよ。私30分は戻ってこないです。それまで1週間ぐらいの記憶がなくて、だんだんこう思い出してくるんですが、30分間思い出せないですね。その大事故がきっかけだったですね。なんかね、
それで税理士を目指そうとしたんですか。
それまでほら自分の人生っていうか自分だけのことしか考えてなかったので、その時に人のためになれるものってなんだろう。その時に生きたのがほら清正だったんですね。
はい、
あの時に簿記というものを、はい、かじったことがあったでしょう。なので、そのそれだったらこれだったらもしかしたら人の役に立つのかもしれないと思って、なったのと、それからほら実家がね、矢田でしょ、あそこ農家なんですよ、で私農家の長男なんですよ。で農家の長男っていうとですね、そこそこその土地とかがあったりして事業承継、つまり相続税が心配だ、
すごいですよね、
っていうことがありましてですね、その相続対策をやっていきたいな、じゃあこの税理士の勉強をしてみようかなっていうことがきっかけですね。なんか
何が人生のこう転機になるかっていうことは本当に分かりませんね。後から振り返って理屈づけはできますけど、その時では分からないわけですよね。なるほどね。
爽やか談話室は望月光雄会計事務所所長の望月光雄さんをお招きしております。
望月さんね、今それで税理士を目指そうとした、しかしじゃあすぐにそれで税理士試験を受けてすぐ合格するっていう生優しいもんじゃないわけですよね。やっぱりその間にはいろんな努力も必要だったし、学校やあるいは通ったのか、事務所に勤めたのか、まあ、その辺もあるんですか。
はい、学校通いました。その時にですね、こうやっぱり一番を目指そうと思いましたね。で 10% なんですね、合格率が、各科目が 10% の確率っていうと、もう10人だったら1番じゃなきゃダメです、100人だったら10番以内に入んなきゃダメ。でみんな勉強やってるわけですから、かなり競争としては激しいです。ですのでやっぱりあの時が一番勉強したのかなって思いますね。
それで学校へ通って、それでまあ学校行ってる間に取られたっていうわけじゃなくて、やっぱり今度はある一定年齢になるとね、その仕事を持たなきゃいけませんね。そうです。それで、税務事務所みたいなところへ入られたんですか。
入りました。
そこでその、税理士事務所 その仕事をやりながらまた勉強したということですか。
そうです。
それで税理士の資格を取られたのは何歳の頃ですか。
30歳ですね。
そうですか。そんなに長くはなかったんですね。
短期集中型で飽きちゃうもんね。
やっぱりああいうのは短期集中でないとダメなんでしょうね、きっと。
と思います。何でもそうなんじゃないですか。
資格試験なんかはね。
資格でも何でもその集中して物事をやるっていうのは、大事なことじゃないかなと思いますね。
だらだら時間をかけてね、やってはダメだってよく言いますよね。それで独立開業をしたということになるわけですね。独立開業したのは何歳の時ですか。なんか戸籍調べみたいでごめんなさい。
31ですね。
それと資格を取って間もなく。
そうです、1年ぐらいやってましてね。
というと31で独立、30で独立っていうと、やっぱりまだ社会的に見ると若造なんですよね。
そうです、若造でした。今でもそうですけど。
いやそれ業界の重鎮なんでしょうけれども、でもやっぱり税務事業っていうか税理事業っていうかね、そういうものはある程度社会的な信頼感とかね、そういうある程度経験とかそういうものがものを言う部分もあるわけでしょ。
そうですね。その頃自分としてはね、そこそこ大人だと思ってましたよね。ところがやっぱりこう今振り返ってみると若造ですね。鼻っ柱の強い若造で、それで、ただこう理想っていうのはやっぱりあったと自分でも今でも感じています。ですから僕はこういうふうに生きていきたい、こういうふうに役に立ちたいっていうふうに思ったので、そのことを独立してやっちゃった方が早いのかなというのはありましたね。
なるほどね。その辺の踏ん切りっていうか度胸って言いますかね、それもあったっていうふうに思いますけどね。で開業して現在まで何年、
18年ですね。31、もう19年ね。来年20周年ですね。来年再来年か、20周年になっちゃうんだね。
それでその間に
早い、
早いっちゃ早いんですけど、その間にあの、まあ、社員というか職員といいますかね、はいはい、何人ぐらい
今全部で20人でやってます。あ、
20人ですから、はい、すごいですね。
多いですね、
多くなっちゃったですね、
うん、あの税務事務所としてはね、はい、やっぱり相当大手の方になっているんじゃないですか。
かもしれないですね。
いやー素晴らしいですね。ちょっと考えられないぐらいの急成長って言いますかね、はい、そういう感じがするんですけれども、ところであの気軽に私は税理士税理士って言っておりますけれども、税理士の業務っていうものをですね、はいはい、あのちょっと簡単にご紹介いただけますか。
そうですね、税理士の業務というと主にはやっぱり申告業務になってきます、う
ん、税務申告、
はい、税務申告の業務になります。そうするとですね、税務の申告っていうと大きく分けて3つに分かれます、うん、法人税、所得税、相続税、それとまあ消費税っていうのもね、ありますが、その4つの申告が必要になってくるわけです。で、まあそれに関連してこの地方税の、県民税、事業税、市民税ということで、そういう申告業務が主になります。税務相談なんかももちろん受けますが、
う
ん、
ただその税務申告って言いますかね、はい、それだけだとそのいくらクライアントがたくさんできてもですね、はい、20人も職員を使ってっていうことじゃなくて、やっぱり違った分野、経営相談というか コンサルとかそういう部分っていうのもやっぱり税理士業務の中にはあるわけですか。
はい、申告業務っていうのはことが起きてからのことですね、うん、でことが起きる前の対策だとかそういったことを前もってやろうじゃないかということで、まあ、事業承継もそうです。相続税なんかも相続起きる前にいろいろこうやっておくべきことがあるんじゃないかという相談に乗るんですね。でそういったコンサルティングの業務、それから、法人で言いますとね、国税庁の発表でいきますと7割が赤字なんです、うん、ちょっと赤字というと納税っていうのは関係ないので、そのどちらかというと経営なんですね。黒字化していきたい、うん、もっと会社を良くしたいと、そういう要望に応えるためにその会計の武器にしたそういう指導をしてます。
なるほど、会計というものを税務を通じた会計というものをコアにしながら、はい、経営相談というか、はい、コンサルティングみたいなことをやってるということで、はい、なんか別な会社もお持ちなんですか。
はい、M コンサルティングセンターというものを、
そちらはどちらかというと経営相談というか、
経営相談、それから、事業承継相談ですね。
事業承継ね、はい、まあ、現在の日本の税制の中で事業承継というのは非常に前から言われてるんですけど、厳しいというか大変なんですね、はい、外国に比べると特に厳しいって言われると、そうですか。
そうです。で、まあ、新しくですね、税制も来年、変わります。で今年の10月1日からですね、中小企業経営承継円滑化法という法律が施行されまして、大きく分けて民法の特例、それから相続税法の特例、それから、まあ、金融支援と、この3本立てで今政府の方がですねバックアップしているということです。
なるほどね、はい、まあ、そこでやっぱりそれだけの人員という職員、まあ、言い方悪いんですけど職人集団みたいなものが必要だということですね。経営相談のねプロみたいな。
その通りです、
うん、でよくTKC っていうふうに言いますね、はい、まあ、税務事務所を通じての全国性ネットワークっていうことなんで、それに加盟されておられると。
はい、そうです。
その TKC っていうものをよく聞くんですけれども、うん、はい、どんな組織なのかその辺ちょっと。
はい、税理士公認会計士の、まあ、団体でありまして、その税理士会とはちょっとちょっと色合いが違うんですね。でどういうことをやってるかと言いますと、今言ったようにですね、経営のことに重点を置いたそのサービスを提供していくという団体です。で全国に9000事務所ぐらいあります。TKC の事務所、T という字、英語の T ですね、はい、アルファベットの T、はい、それにこう団子マークを3つくっつけたマークが TKC ということで、よくテレビなんかでもですね、コマーシャル
やってますね、
流してます。
9000もあるんですか、でそれで、まあ、そういう中で静岡にも全国に9000である静岡にも相当あるわけでしょ。
私旧静岡市のですね、今でいう葵区大学です、はいはい、そこの今支部長をさせていただきましてですね、はい、53名の TKC の先生方 と一緒にですね、うん、協力させていただいてます。
あ、はい、そうするとそれ具体的にその TKC へ加盟するとどういうふうなことがメリットっていうかプラスになるんでしょうか。
メリット、そうですね、研修が多い
あ、勉強する組織、
勉強が多いんです、うん、それでいろいろやらされるんですよ
あ、そうですか。しかし個人そういう事務所っていうのは、うん、やっぱり長くやってると、まあ、お医者さんもそうですし、うん、いろんな方々も法律関係もそうですけど、はい、だんだん勉強っていうのはおろそかになってくるんですね、うん、あ、それもなるし、ね、仕事に慣れちゃうんですからね、
う
ん、
そういうことです。
勉強しなくてもやっていけるっていうのは、うん、だそういう意味ではそういう組織で勉強を、ね、はい、与えられるというか再教育するっていうふうな意味では非常に意味があるのかもしれませんね、
は
い、
そうなんですよ。我々はですね、まあ、TKC 静岡会っていう静岡県全体のその会がありまして、そこの中いろいろなその委員会なんかに分かれてます、うん、そこの中に研修所っていうものを作ってまして、はい、そこの研修所が企画するんです。で、我々が今すぐにこう今すぐじゃなくてもね、将来的にも必要だっていうことを、どういうものだっていうのをピックアップしてですね、我々で手作りで研修会をやってるんですね、うん、
なるほどね、
FM ハイ爽やか談話室、望月光雄会計事務所所長の望月光雄さんにお話を伺っています。
望月さん、まあ、さっきからね、はい、いろいろその税理士事務所のことについてお聞きしたんですけど、もう少し税理士っていうものをですね、はい、どういうふうにその一般の人企業がですね活用したらいいかっていうことをですね少しお話しいただけますか。は
い
は
い、いや、よく言われるのがですね、税理士さんって敷居が高いよ感じがするっていうことをよく聞くんですが、いや、そんなことなくてですね、私が付き合ってる税理士さんはみんなですね、人間がすごくいい、よくできてまして、でちょっとした相談でもですね、親身になって聞いてくれますので、遠慮なさらず、まあ、主治医みたいな気持ちでね、気軽に声かけていただければ、事前に声かけていただければですね、いろいろな特例なんかも教えてくれますし、できることできないことってやっぱあると思いますんでね、そういうのもこう客観的な目で、見てくれると思いますので、どうぞ税理士さんをですね、いい形で遠慮なく使ってあげてください。
なるほど、そんなに堅苦しく考えなくてもいいとこういうことですね
そうです。東海税理士会っていうのはありまして、はい、で、まあ、静岡支部っていうのがあります。で、そこのところにですね、電話かけてくだされば無料相談も開催してますので、お気軽にお電話をいただければと思います。
なるほどね、はい、まあこの辺のことをずっと聞いてるとですね、はい、もう時間が終わっちゃうんですけど、はい、だいたい税理士さんあるいは税務事務所の仕事っていうことはだいたい分かってるような気がするんですけれども、少し仕事を離れてですね、はい、個人の問題について立ち入って お伺いしたいと思うんですけれども、
ドキ
遠慮なく言ってて、はい、お話をいただきたいと思いますけど、さっきオートバイの話はね、はい、七飯の話はお聞きしましたけど、はい、今はもうやらないでしょ。
今もうやってるんですよ、実は今注文したところなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
で250 の、うん、バイクなんですよ、
ね、さすがに7班はもう
もうああいうね、公道でスピード出すっていうのはね、やっぱりもう年齢も年齢ですしね、いつまでもそんなことやってられないんで、山の中を走るやつですね。やっぱり緑と空気、ああいうところにね、行くだけでね、気持ちいいですからね、うん、そういうバイクを、ね、うん、手に入れまして。
なるほど、はい、一般の車、四輪車のドライビングっていうのはやらないんですか。
好きです。
あ、やっぱりやるんですか。
これもね、今と逆行しちゃう話なんですがGTR、日産 GTR、
ありますね、名車だ。
これはですね、世界に誇る車だと僕は思います乗ってみてこんな車がね、日本で作れるんだ、これはですね、日本人の、ね、可能性っていうものをここ の, GTR に集約されているような気がしますね。
なるほど、ね、はい、自動車産業っていうのが日本は素晴らしいね、機能してるっていうようなことをよく聞きますけどね、まあ、最近車の売り上げがガタッと落ちたっていう、まあ、これもね、どうしようもない、アメリカあたりのあんな、その経済の問題で、日本がこんなに影響を受けちゃたまんないなっていうふうに思うんですけど、はい、その他、海とか、そう川とか、そういうのはどうなんですか。
そう、僕はね、スノーボードをやるんですよ。
あ、スノーボード、あれ雪山でこうやる
って。そう、そあのスキーじゃなくてですね、はい、これ1枚の板のやつなんですが、はい、それをですね、40歳の時に始めましてですね、今はもうハマってます。
やっぱりあれでしょ、長野県とか山梨とかあっちの方へ行く、
行きます。あの白川湖の辺に大体行くんですがね。
あ、まあ、お話を伺っていると、その人生のね、仕事とそういう遊びっていうか、そのストレス解消っていうかね、そのオンオフが非常にはっきりしてるっていうかね、見事にその区分して使いこなしてるなっていうような感じがするんですけど、普通は仕事の延長線上であったりね、遊びの延長線上の仕事とか、まあ、そういう区別がつかない分だけど、見事に分けていますね。
あ、はい、
だからその辺は達人ですね。ところで、あの尊敬する人って言いますかね、
はい、
まあ、こんな人、まあ、具体的でなくても抽象的でも何でもいいですけど、はい、こんな人になりたいとか、はい、こんな人が好きだっていう何かありますでしょうか。
はい、たくさんいるんです。私がそのこの業界に入ってやっぱり僕を導いてくれた人っていうのはたくさんいますね。でそういう方々に囲まれてるので、こんな僕でもね、なんとかこうやっていけるのかなっていうふうに思います。それはそのもちろん父親であったり、そのこの業界の父親、つまりものすごい大先輩だったり、僕は長男だもんで兄貴いないんですが、この業界の兄貴的な人たちっていうのはやっぱりいるわけですよね。その方々に支えられてますので、もう感謝しても感謝し尽くせないし、で一番尊敬する人っていうのはですね、実はやっぱり税理士さんなんですが、うん、この方は TKC ではないんですがね、右山翔一郎先生っていう東京の先生なんですが、もう70歳を超えた時にですね、僕の人生はここまでだ、だからこれからは僕の人生は後進の育成に、尽くす、当てるって言ってくださった。で国家100年の計を考えて僕はこれから行きたいって言ってる税理士さんがいらっしゃってですね、
素晴らしいですね。
その右山会に行くとですね、まあ、その先生、右山先生がいろいろ人生のことを教えてくれると、本当に尊敬している。
うん、その人はこうなんか思ったりなんかするようなところはないわけですか、高ぶったりなんかする。
ないですね。もうこんな僕にでもですね、一生懸命話をしてくれるんです。望月さんこうだよこうだよ。たまたまですね、静岡でセミナーをしていただいた時に、その三山先生にですね、僕こういうふうに言っちゃったんですよ。もっと罰則規定を強くしてくれって言っちゃったの。税法に関するね、あれは国家に対する詐欺罪だと僕は思うんで、正直者はね、こう税金を納めてるのに、そういう脱税する方に対しての罰則規定が軽すぎるよと思ってましたので、そう言ったらですね、望月さんね、東京に勉強しにいらっしゃいって言ってくださって、それから右山会の方に行っていろいろ教えてもらいました。でその時に言ってたのは、望月さんね、言ってるのは分かるけどね、実は使い方に問題があるよってその時に言ったんです。で僕その頃よく分かんなかった、若かったもんで、ところがその時から、まあ、ある一定の法人のことをですね、そのこれはいけないことなんだということを言ってましてですね、
アメリカあたりでやっぱり脱税っていうのは非常に不名誉なことなんだそうですね。だからそのいや刑法としてのね、はい、あるいは、まあ、税法上のね、はい、罰則よりも社会的な制裁が非常に強烈なんだそうですね、はい、脱税行為っていうのについて。
そうですね、
なるほどね。ところで、はい、お子さんとかいわゆる家族のことについてはもうあれですか、よくいい父親でありいい夫であると。
はい、申し訳ありませんね、本当にね、子供にとってはね、いや嫌な父親じゃないかなと思ってます。
そんなことないじゃないですか、一生懸命に仕事やっておられるんですから。
そうでしょ、普通ね、仕事やって
そうでしょなん
て嫌がらせ社長に大したね、そう、こんなこと口聞いちゃって申し訳ないんですが、そのそうなんですよ、男って、そうやって働いてちゃんとね、お給料持っていく、それ以上に俺がね望むことはなんだって聞いたことあるんですけどね、そこら辺が分かってないですよね。
まあ子供がね、その父親をね本当に理解するのはある程度の年齢の積み重ねがなくちゃ、時間のね、 積み重ねがなくちゃダメなんですよね、はい、まあ、私なんかでもこの年になってくると親父がどういうものかってことは分かって、若い頃は親父なんてな、だらしない生き方してるとかね、もうちょっと頑張りゃいいものとか、なんかそういう気持ちをうんとあった、はい、今そんな気持ちは全然ないですね、
はい、私もそうだったんですよ。で酔っ払いの父親が嫌いでね、お酒を飲んで帰ってきた時の、今僕やってますね
全くご同意でありますけどね
その頃はですね、やっぱりこう思って初めて親の気持ちを知るっていうのをね、よく言われてますが、それと同じですね。子供を持って初めて親父が何をやってくれたのかっていうことと、それから社会に出て、その あそこの矢田のもっちゃんとこのしゅうちゃんとこの息子さんなんて言われ方すると、あ、親父っていうのはすごいその社会でいい人間関係を築いてきてくれて、それでおかげで僕もそうやってね、あそこのしゅうちゃんの息子さんだったらっていうことがやっぱりございますね。
なるほどね。お子さんは何人ですか？
3人なんです、
ね、あ、これは十分合格点ですね男女比は、
男女、
はい、これまたお上手です ね、 ねそうですか。まあ、最後にですね、まあ、静岡市に生まれ育って静岡市でね、こういうふうな、はい、まあ、公共的なね、公益的な仕事をやって、まあ、税務事業っていうのは私はそうだっていうふうに思いますしね、今お話を伺ってもそうだ。で、静岡市についてどんな今思いっていうか、この地域をどんなふうになっていったらいいのかなっていう、はい、
そのやっぱり安心感のある、安心できるその地域であってほしいなっていうのがあります、やっぱり犯罪とかそういったものが起こらない、起こりにくい、まあ多少あるんでしょうけど、そういう地域であってほしいなっていうふうに思いますね、う
ん、もう一つ最後に、私ども FMI、はい、いつも望月さんのところにお世話になってね、いろいろお話をさせていただいたりしてるんですけど、はい、この私どもは地域に密着したね、はい、もう情報を収集し発信するということで、まあ、より住民に近いところでっていう目線を、はい、まあ、下げるって言い方おかしいで、その目線でですね、捉えて情報を発信してるんですけど、なんか私どものところに対する注文とかですね、期待があったらし
い
ので
、はい、やっぱりですね、これからの時代、その頼れるのは自分っていうのがあると思うんです。ですから、その創業者とかですね、開業者をそういう支援する、そういう、まあ、宣伝のコーナーなんかがあったらすごく助かるな、なんていうふうに思います、うん、まずは知ってもらえるってことがね、強みですので、
社会的な知名度を少しでも上げるというふうなこともあるんですね、はい、知ってもらわなければもうしょうがないわけですから ね、 認知してもらわなきゃしょうがないという、はい、そうですか、まあ、いいお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は望月光男会計事務所所長の望月光男さんを迎えしてお話を伺いました。望月さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週12月28日は静岡県経営者協会専務理事の青木清隆さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。